説教私の愛する子石橋秀夫牧師です。私はあなたたちに水でバプテスマを授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマを授けになると示されています。履物の紐を解く値打ちもないと示されています。履物の紐を解くのは奴隷の仕事であります。しかしユダヤ人の奴隷は履物の紐を解くということはいたしませんでした。ユダヤ人としてアブラハムの子として、履物の紐を解くそのようなことは絶対できない。奴隷であってもこの技を拒否していたということが示されてまいります。そうしますとヨハネは自身について自分自身についてこれからおいでになるお方に比べたら、私は履物の紐を解く値打ちもないというこのことの示す意味は大変大きいと思います。それほど大いなるお方がおいでになる。人々はヨハネが預言者を超えてメシアではないかとヨハネに期待するわけでありますが、しかしこれからおいでになる方はこの預言者ヨハネが靴の紐を解く値打ちもないと言わずにおれない、大いなる方がおいでになる。このような方がおいでになったとすれば、そのおいでになったところがガラッと変わる、全く想像もしない形の世界に変えられていくということが今日の聖書から示されてくるところであります。21節のところを見ていきますと、民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると。民衆が皆バプテスマを受け、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、と示されています。たくさんの人たちがヨハネのところに来て バプテスマを授けてもらっていた。ヨハネがする洗礼は、バプテスマは人間の技であります。人間の技、人々が悔い改めて神に立ち返る、その印としての洗礼、バプテスマ。しかしそれは人間の技であります。しかし人間の技である洗礼が授けられている場、バプテスマが授けられている場にイエス様が来てくださって、その洗礼を、バプテスマを受けておられる。イエス様がおいでになった人間の技でしかない洗礼の場がガラッと変わっている。それが今日の聖書の示すところであり、私たちの大きなメッセージとして大事に響くところであります。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈ってられると、天が開けたと示されています。天が開けるのであります。人間の技である洗礼の場にイエス様がおいでになることによって天が開ける。そしてそこに聖霊が下る。天が開けて天と地がつながっていく。イエス様がおいでになることによってということが、まずここに強く示されてくるわけであります。今週は聖餐式があるわけであります。人間によって執り行われる聖餐式の技、しかしそこに天が開けて聖霊が下り、その人間の技が神の技となる、大いなる神の世界につながる技となる。イエス様がおいでになることによって起こってくる変わる世界、それが強く示されていくのであります。22節で、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたと示されています。聖霊が下った、そして天と地がつながった。イエス様がそこにおいでになることによって世界が変わることが示されています。私の愛する子、私の心にかなうものであるという言葉が響きました。神は心に、御心にかなうものを探し求めて来られた。しかし神様の御心にかなうものは誰一人その歴史の中に現れなかったと言ってよいのであります。天が閉ざされてしまっているそのところで、神様から喜ばれる、喜んで受け入れられる御心にかなう人がこの世に存在することができるだろうか、そのことが問われるところであります。天が閉ざされているということは大問題であります。神の世界が閉ざされている、そして人間の世界で起こること、さまざまな人間を痛み苦しめる問題が起こってくる、それをずっと考えていくと、結局人間の心の奥深くにある問題、罪の問題に目を向けざるを得ない。しかし人間の罪について、自分の心の内にある罪について人間はどうすることもできない。だから天が閉ざされている世界において、神様の御心にかなうものは現れない、存在しない。だから神様につながる道が全く遮断されている、そういう世界にイエス様が来てくださり、 イエス様がバプテスマを受けることによって、洗礼を受けることによって、私の愛する子、私の子にかなうものという天からの喜びの声が響き渡っているのであります。主イエスが私の戸中に来て、天が開けて、天から私の愛する子、私の子にかなうものという声が響き、神様の喜びであることが示されていくわけであります。このイエス様と私たちは洗礼によって一つになることが許されている。洗礼を受けるただ中にイエス様が来てくださって、私も共にその洗礼を受ける、あなたの罪を背負うと、私と共に洗礼を受けてくださる。そして次に響く言葉は、私の愛する子、私の叶うものとして、神様に喜ばれるものとして、主イエスと共に神様に受け止められていく。イエス様が来てくださることによってガラッと変わっていくのであります。天が開かれることによって私たち自身がガラッと変えられていく。そのことがイエス様の洗礼によって示されているのであります。天が閉ざされていくことは、いることは、世界の人間の歴史の重大な問題であります。人間のすべての痛みと苦しみは、天が閉ざされてしまっているそのところから起こってくることだと言ってもよいのであります。23節からイエス様の系図が示されています。イエスが宣教を始められた時、およそ30歳であった。イエスはヨセフのことを思われていた。イエスはヨセフのことを思われていた。不思議な表現がなされています。神の子ですから人間の子ではない、そういう戸惑いがちょっとあるかもしれません。しかしそんな戸惑いからルカが書いたとは思いません。むしろ神の子イエスがヨセフの子として育った、ヨセフの子となってくださった、ヨセフも自分の子供としてイエスを育てた、30歳まで、そのことの意味は大変大きいのであります。すなわち主イエスはヨセフと切り離せないものとして育っていかれた。ヨセフと切り離せることができないもの、主イエス、それは次に言うことができるのであります。ヨセフと切り離すことができないヨセフの子、主イエス。次にはエリという名前が示されています。ヨセフはエリの子とありますが、このエリとも切り離すことができないエリの子、主イエス、イエスという形において、ここに示されていく一人一人にイエス様がつながっている、そういう歴史として歴史が見直されていく、非常に重大な意味を持つイエス様の系図であります。イエス様が30歳の時に宣教を始められたと示されています。祭司は30歳になってその技を始めます。50歳になって引退いたします。祭司は神の技を30歳から始める。ダビデも30歳になって、イスラエルを統治いたします。エゼキエル、あの預言者も30歳になってその預言の技をなさる。主イエスも30歳まではヨセフの子として育ち、そして30歳になって宣教を始められた。その神の技を始められた。その神様の御業は世界に 示されていく救いの技のみならず、全歴史を見つめ直させ変えていく神の技であることが示されていくのであります。系図といえばマタイの系図がまず思い起こしさせるところであります。マタイはアブラハムからその系図を書き始めます。ルカは違っています。イエス様からその系図が遡っていくのであります。しかもここに記されている名前は、私たちがよく知っている旧約聖書に出てくる、働き人、神様に用いられたものも含まれています。しかし多くが無名の者たちであります。よくここには何人名前があって、この数は一体どういうことを意味するのかということも問題になってまいります。で、ヨセフから始まってアダムまで、ルカの示し方でありますが、7人ずつくぐっていきますと11組になります。7は完全数ですね。その11倍ということになります。ということは、神様の救いの技は完全な救いの技として、この歴史の中で必死になって痛み苦しみの中で求められてきた、その求めに神が応答してくださったということが示されていく。この人々は天が閉ざされてしまっているがゆえに、ひたすら求め続けてきた、救い主を求め続けてきた、いろんな痛みや苦しみの中で神様に必死に求めてきた。そして神様は救い主を与えることを約束してくださっていた。だからその救い主が必死に求め続けられてきた、その祈りに求めに神様は応答されて、主イエスが来てくださったと。イエス様が来てくださったということは、これからの歴史のみならず過去にまで遡って、神様の断固たる救済の歴史を示す経緯として新しに語られてくるのであります。この経図を見ながら、最後に大きなメッセージとして響くところがあります。38節であります。エノシュ、セト、アダム、そして神にまで至ると語られています。イエス様から始まってアダムにつながり、そして神に至ると語られています。一番重大な問題は、神との関係が断たれて天が閉ざされた、それがどこから始まるのか。それはアダムからであります。アダムは罪を犯したために、神が備えてくださった園から出ていかなければならなかった。エデンの園の門は固く閉ざされた。神様に至る門は固く閉ざされた。以後アダムとその子孫はさすらうものとなっていくのであります。自分のうちに中心を持たない、確かなものを持たない、さすらうものになっていくのであります。確かなもの、神との関係が遮断され、天の世界が閉ざされてしまったからであります。人間の悲しみ、歴史の悲しみは、天が閉ざされている、そこから人間の歴史が進んでいってしまったというところに 人間の歴史の悲しさがあるわけであります。その悲しい歴史をガラッと変える神様の御業が示されてまいります。十字架と復活による新しい命がこの歴史に注がれて、新しい命が注がれて、天が開かれたイエス様の底から歴史を遡って、アダムと神との関係、閉ざされていた関係が開かれる。アダムから神に至る道が開かれると神様の歴史に泣ける救いが、その御業が示されていくのであります。ここは大変大きなメッセージを含んでいます。罪を犯してしまったアダム、天が閉ざされてしまった罪、閉ざされてしまった罪、そこが開かれる。主イエスが天を開かれ、そしてまた同時にアダムのこの閉ざされた関係が開かれるということにおいて、神様の御業はどんな罪の中にも働いて、その罪を許し、環境を回復して、天が開かれているその天に、私の愛する子、私の心にかなうものとして受け入れてくださる。罪ある者が洗礼を受けて、主の聖霊を受けて、悔い改めて神様の救いに預かるならば、主イエスにかけられた言葉がこのアダムの世界に生きる者にもかけられていく。私の愛する子、私の心にかなうものと、神様が喜びを持って私を受け入れてくださる、その救いの御業が今日の聖書には非常に強く私たちに指し示されております。お祈りをいたします。天の神様、礼拝の恵みを感謝いたします。御言葉によってお教えくださり感謝いたします。人間の技の中に主が入ってきてくださって、そこを神の技がなされる場となり、そして同時に主イエスがそこにおいでにくださることによって、それが天につながり、天が開かれ、天とつながった喜びの中で、そこにいる者たちに対して主の言葉が響きます。私の愛する子、私の心にかなうものと、喜びを持って到底受け入れることができないものが受け入れられていく、その幸いの道が示され、心から感謝をいたします。私たちが今どのような恵みのうちに生かされているのか、どうぞいつもこのような主の御言葉によって新たに受け止めていくことができますように、私たちの罪が許されて主に喜ばれる方として、すでに主に受け入れられている、そこから、その喜びから、そしてまた神を賛美するそのところから、新しい一人一人の生活が導かれていくことができますように、導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。